All right, let's open our Bibles to Luke chapter 11. We're in chapter 11 this morning.
はい、では、聖書の、ルカの福音書の11章をお開きください。
And we're going to begin by reading verses 1 through 4.
はい、ルカの福音書11章の、1節から最初4節まで日本語でお読みします。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。
The book of Luke says a lot about the subject of prayer.
このルカの福音書は、実はたくさん祈りについて書かれています。
And so when you look at Jesus' life, you see him praying at almost every major point in his life, there's prayer.
ですから、イエスのこの生涯を見ていますと、その人生の中で節目節目で重要な時に必ず祈っている姿を見ることができます。
And so Jesus was often praying, and his disciples observed that.
ですから、イエスがそうやって頻繁に祈っている姿を弟子たちはよく見ていました。
And they said, "Teach us to pray."
そして私たちに祈りを教えてくださいと。
Actually, they said, "Teach us to pray like John's disciples taught them to pray."
実際は、まあ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと彼らは言っています。
And it almost sounds like a kid, you know, trying to kind of manipulate their parents by telling them, "Well, Timmy's dad taught him to play baseball."
まあちょっとなんかですね、子供が親に向かってティミのお父さんは野球を教えてくれてるのに。そう言ってちょっとダダをこねてるようなそういう感じもしますけれども。
like anyway. But Jesus gives a model prayer.
ここでイエスは弟子たちに、まあ、模範となる祈りを教えられました。
Now you may know this and it's called the Lord's Prayer.
皆さんも主の祈りとしてよく知っていらっしゃると思います。
But it would be more accurate to call this the disciples' prayer.
でも実際にはもっと正確に言うと弟子たちの祈りと言った方がいいかもしれません。
Since it was given to the disciples, you know, it was given to us. We're his disciples, in order as a model and as an example of prayer.
これは実際に弟子たちに祈るようにとして模範として与えられた祈りですし、また私たちにとっても模範となる祈りです。
And when you look at this, it's really pretty simple.
この祈りを見ますと非常に単純です。
Prayer is not meant to be complicated.
祈りというのは、複雑なものである必要はありません。
You know, you don't have to use difficult words or things or pray for, you know, it can be very simple. This one in English is 36 words.
特に何か難しい言葉を使ったりだとか、なんかこう長く祈ったりとかそういった必要はありません。英語ですとここの祈りの箇所は36の単語でできています。
And prayer basically, when you boil it down, it's talking to your Father in heaven.
この祈りというのは基本的には天におられる父に対して語りかけるものです。
And this prayer begins with, "Father, hallowed be your name."
この祈りも、まず最初に父よ、皆が崇められますようにという言葉で始まります。
And when I look at it, I think the first word, Father, that's probably the most important word in this section.
で、私はこの箇所でこの一番最初の言葉、父よという言葉が最も重要じゃないかと考えます。
Because it's the basis for all of our prayers.
なぜなら私たちの祈りのすべての基本がここにあるからです。
God is our Father.
神は私たちの父です。
And we come to Him. We have a relationship with Him. He's our Father. We are His children, and we come to Him as our Father.
そして私たちはこの父なる方と関係がありますから、神の子として父なる 神に対して神に祈るためにこう御前に出てくるわけです。
And this is special.
これは特別なものです。
This is not something that's true of everybody on earth.
これは実はこの地球上にいるすべての人にとって真理なわけではありません。
I mean, just simply put, we are not all God's children, as you know, maybe a folk song or something would sing. We're not all God's children.
つまり私たちみんなが神の子供というわけではないということです。
Only those who put their faith in Jesus Christ are God's children.
イエス・キリストに信仰を置いた者だけが神の子と呼ばれます。
And we have that promise, that wonderful promise in John chapter 1 verse 12.
私たちはそのことの本当に素晴らしい約束というものが与えられています。ヨハネの福音書の1章12節です。
But to all who received him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.
ヨハネの福音書1章12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。
That's a wonderful verse. That's a wonderful promise. We should all know that.
これは本当に素晴らしい約束ですし、素晴らしい箇所なのでぜひ覚えておくといいと思います。
I think one of the big 残念 of our life, the big 残念 the pity or you know, is that.People don't, God's children don't take advantage of this.
私は本当にこの人生の中で残念だなと思う一番大きなことは、人々がこの特権をあまりこう生かしていないということです。
Because God provides an open door and He has an invitation. Come, come in.
神は道を開いてくださって、本当に私たちに来なさいと招いてくださっています。
And what a pity if we don't take it or we don't take advantage of it very often.
でもそれをなかなか私たちがその機会を生かすことができないというのは実に残念なことです。
Well, here Jesus teaches his disciples to pray for our daily, he teaches us to pray for our daily personal needs.
ここでイエスは弟子たちに私たちの日々の必要について祈ることを教えておられます。
And he says, daily bread. Give us this day our daily bread.
日ごとの糧を与えてくださいと祈りなさいと言われます。
The idea is that we be coming to God daily.
つまりは私たちが日々神のもとに行くということです。
You know, I always took bread for granted. I always thought, you know, there's always bread. There's a lot of bread. Kamakura is great. There's a lot of different bakeries.
私は本当にパンがですね、この鎌倉の地域ではたくさんいいパン屋さんがあってですね、いいパンがすぐに手に入るというそういう特権があります。
I lived in Nagano many years ago, and the only bread I found was that really thick, white.
昔長野に住んでいた時にはなかなかこうパンが手に入らなくて、唯一手に入ったのはなんかちょっとこう厚めのなんか
食パン、
食パン、なんか大きい厚めの食普通の食パンしか手に入りませんでした。
That's neither here nor there. But Kamakura has a lot of good bread.
でも鎌倉には本当にたくさんいろんなパン屋さんがあるんですね。
And during the remember the earthquake, and the stores the first time I'd ever seen it the stores were out of bread.
でも震災直後のことを覚えていらっしゃるでしょうか。初めてですけれども、もう店という店からパンが一切なくなりました。
And it's like it's kind of a panic feeling. It's a weird feeling. There's no bread. You know, I always thought you could always get bread.
ですからなんかちょっとこうパニックになりそうな感覚を覚えました。もういつでもパンは手に入るものと思っていましたから。
But you know, in Jesus' day, people lived more day by day.
でもこのイエスが生きておられた時代というのは、人々はもっと日々の生活がもっと大変なものでした。
And we see that when something like this earthquake came, that this is something you know we may take for granted, but it can quickly you know disappear. The food.
こういう震災のようなことが起こると、まあ、普段は何でも簡単に手に入るようなものがもう突然なくなってしまうという消えてしまうというそういったことが起こります。
Anyway, the idea here is that every day we recognize g God provides our needs. He provides all that we need, not just bread. He provides everything. And we should come to him every day and just daily, just be asking him.
ここでは、ですから、この日ごとの糧というのは、ただそのパンを求めるだけではなくて、本当に日々私たちに必要なものを日々神のもとに来て、その必要を求める必要があるということを教えています。
And for many people, the only time they come to God is when they feel like they have a need.
ある人たちは、自分に何か必要があるときだけ神のもとに来るという人たちがいます。
And that's why actually having a need or recognizing this daily need that we have for bread, the purpose is that we would come before God daily.
ですから、その時に必要を覚えるということは、神のもとに私たちが行く必要があるということを気づかせてくれるので、必要なんですけれども、でも私たちは日々神のもとにその必要を求めていく必要があります。
Not that we would be insecure, you know, I'm only going to get a day's worth, you know, what about tomorrow? It's that we would just trust God with the today and tomorrow.
ただ何かもう明日どうなるかわからないからというそういう不安を満たしてもらうために行くというのではなくて明日も朝今日も明日もとにかく神に信頼するというその信頼を持ってくるということです。
In verse 4, our forgiveness here is linked to our forgiving others.
4節のこの許しということですけれども、これは、他の人を私たちが他の人を許すということと関連しています。
And it's as we are reminded of how much God has forgiven us, that we're forgiven, on a daily basis, God forgives us. Then we're mindful of how our attitude should be toward forgiving other people.
私たちが日々神がどれほど私たちのことを許してくださったかということを、まあ、思い起こさせてもらうことによって私たちもまた他の人を許していかなければいけないというそういった思いを持つことができるようになります。
You know, I don't think this is meant to be like a threat, you know, like you lose your salvation if you don't forgive somebody. I think what he's trying to say is just to remind us how much we've been forgiven, that we wouldForgive other people.
ここは決してなんか私たちがもし他の人を許さなかったら自分の救いがなくなってしまうとかそういった脅し的なものではないと思います。むしろいかに自分が神から許されたものかということを思い起こさせてもらうことによって他の人をこう許すことができるようになるということを教えていると思います。
One of the best verses, one of theMost important verses, I believe, in the Bible is Ephesians 4:32.
聖書の中で最も重要な箇所の一つだと私は思ってるんですけれども、エペソの4章32節。
It's a good one to memorize. It's a good one to keep in mind.
覚えておくといい箇所だと思います。
Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.
エペソの4章の32節お互いに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。
And it doesn't come natural to us.
これは自然にできることではありません。
And I believe that's why the Lord is using us as a model. As we pray this, as we consistently pray this, we're reminded.
だからこそ主はここで日々の祈りの中で常に自分たちが許されたものであるということを思い起こさせてもらう必要があるということを教えておられると思います。
And just like bread, when we start talking about forgiveness, we realize how much we need God. We need God's help with this.
この日ごとの糧と同じように、許しというのも私たちはどれほど日々主からの許しというものを必要としていることでしょうか。
Well, lastly, we're to ask for protection from temptation.
そしてまた、最後にこの試みから守られるように祈ることを教えられます。
God never tempts us to do evil.
神は決して私たちを悪によって誘惑するということはありません。
That's very clear in James 1:13.
これは非常にはっきりとしています。ヤコブの1章13節です。
It says, "Let no one say when he is tempted, 'I'm being tempted by God.' For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one."
ヤコブの1章13節、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。
You know, and then we're told temptation comes from, well, ultimately from the devil and working through a person's, you know, fleshly desires.
誘惑というのは、究極的には悪魔からやってくるものであって、私たちのこの肉の欲求というものを刺激するものです。
And another one thing to be careful of, I think, for everyone, no one should feel like they're beyond being tempted.
一つ私たちみんなが気をつけなければいけないのは、自分はこの誘惑に打ち勝つことができる、大丈夫だと思ってしまうことです。
Like I'm, you know, I'm mature enough. I'm, you know, I don't even worry about that.
私はもう霊的に大人になっているから、成長しているからもう大丈夫。
Because we need God's protection.
私たちは本当に神の守りというものを必要としています。
That's why Jesus put this in this model prayer.
だからこそイエスはこの祈りの模範の中にこの言葉を入れておられるわけです。
And the Lord will protect us. He's happy to do that.
そしてまた主は私たちを守ってくださいます。喜んでそれを行ってくださいます。
And praying like this, praying for Him to keep us from temptation.It causes us to again rely upon our heavenly Father.
そしてこのように神に私たちを誘惑から守ってくださいと祈ることによって、実は私たちはこの父なる神に本当に頼っているということを表します。
And even when temptations come, they come to us. We don't just ダメだ. You know, it's all over. You know, I'm being tempted. It's at that time.The scripture tells us to rely upon God.
たとえそれでも誘惑が来てしまったとしても、そこでも自分はダメだと思ってしまうのではなくて、その時にこそまた神に頼るということを聖書は教えています。
And of course, Jesus, we saw he was tempted.
もちろんイエスご自身も誘惑に試みに遭われました。
But one of the best verses.Another verse that's good to memorize or to keep is 1 Corinthians 10:13.
もう一箇所覚えておくと良い箇所ですけれども、第一コリントの十章の十三節です。
This talks about temptation.
これは試練のことについて書かれた箇所です。
But it says, God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it.
第一コリントの10章の13節、途中からですけれども、神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
It's good to know that verse, to really to hide it in your heart.
この箇所を本当に覚えておくことはとてもいいことです。
Because in the heat of temptation, it seems like that's not the case.In the heat of temptation, it may seem like, you know, God is nowhere around, and I can't stand up. There's no choice but to give in to this.
その試練が来たその真っ只中にいる時というのはもう本当にもう神も一緒にいてくださらないというような思いになって、もう自分はダメだ、この試練に負けてしまうしかないと思ってしまうことがあります。
Okay, one. I just want to say one more thing, and then we're going to move on. That is that. This is an example. The disciples came to Jesus, said, "Show us how to pray." And this is the example that is given to us.
はい。で、最後にこの祈りについて最後ですけれども、弟子たちがどうやって祈ったらいいか教えてくださいと言われたときに、イエスは模範として模範の祈りとしてこの祈りを教えてくださいました。
And it's practical. It's meant to be practical. It's meant to be a how-to lesson.
これは実はとても実用的なものであって、どうやって具体的に祈ったらいいかということを教えてくれているところです。
And like I said, like an example.
本当に あの模範例ですね。
And it really only becomes of value to us if we actually do it, if we follow the example.
そして実は私たちがこれに従って実際に行うときにその価値というものが生まれてきます。
Because you may read down, you may be reading your Bible and you come to this portion and you go, ah, that's the Lord's Prayer. I know that. I learned that in Sunday school.
聖書を読んでいてこの箇所に来て、ああこれ主の祈りだね。私はこれは知っている。日曜学校で習った。
But the point isn't do you know the words. The point is to do this, to follow this pattern.
でも大事なのはそれを知ってるかどうかということではなくて、それを実際に自分が行ってそのように祈っているかどうかということです。
And by doing that, it becomes a benefit to us.
そしてそれを祈っていくことによって、そこから私たちは益を得ることが出ます。
Because I have to ask myself, do I pray as this is teaching me? You know, because I'm one of the people that I know the Lord's Prayer. Yeah, I knew it since I was a little
boy. 私自身自分に問いかける必要があります。私は本当にこの祈りを祈っているだろうか。私こそ、この主の祈り、知ってるっていうようなものなんですけれども、でも実際にこれを祈っているだろうか。
But I had to just ask myself, am I consistently praying like this? Do I pray, you know, Lord?Pray for my daily needs.
私は本当に継続的にこのことを日々の必要を求めて祈っているんだろうか。
You know, oftentimes for me, it's like it's a huge need that all of a sudden, you know, every once in a while, whoa, help me, you know, freak out and then pray about it instead of consistently praying for those daily needs.
しばしば私は本当に大きな必要を抱えてしまったときに、主を助けてくださいと言って、一生懸命祈るわけですけれども、常に継続的にこういう祈りを行っているかというと、本当に祈る必要があります。また、この試みに合わせないでくださいというこういった祈りは非常に重要なものです。
Okay, let's move on. Verses 5 through 10.
はい、では、先に進みます。5節から10節をお読みします。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。
So now Jesus presents two parables to teach about prayer.
ここでイエスは今度は二つの例えを使って、祈りについて教えられます。
And first is about this guy who goes to his friend's house at midnight.
まず一つ目はある人が真夜中に友人の家に行くわけです。
And just to ask for bread.
そのパンを求めてその友人の家に行きました。
And the image is of those houses, one room house, where they would kind of all sleep together in one area and they'd kind of board it up at night. And, you know, it was a real hassle to open up the house and, you know, try to not wake up everybody as you do that.
こうイメージとしては、一つの、ワンルームのようなところで家族がみんな一緒にもう寝ているというそういった感じのところで、ですから起き上がって何かをするということは他の寝ている家族も起こしてしまうような、ちょっと大掛かりなことになってしまうということになります。
But Jesus presents this parable as a contrast.
イエスはここで、これ対比させてこの例えを使っておられます。
The man in this story is willing to wake up.Simply because of the aggressiveness of his friend, this importunity, as they say, he's just pounding on the door.
この家の人は、その友人の本当に友人がもう本当に積極的にですね、ドアを叩き続ける、そのしつこさに、自ら進んで起き上がってパンを与えてくれると。
And so it's a contrast. If a man is willing to get up, because of this, you know, he can't stand the knocking. How much more will your heavenly Father be willing to answer your prayers?
ですからここは対比になっていて、この人はもう本当にしつこくしつこく叩き続けられたことによって、そのしつこさに負けて、まあ起き上がるわけですけれども、そうだとすれば神はどれほど私たちがその求めるときにそれに応えようとしてくださるでしょうか。
God is not in bed.
神はもうあの布団の中に入ってしまったということはありません。
He doesn't sleep, he doesn't slumber, as the word the Bible says.
あの眠ったりまどろむことはありません。
He doesn't get weary, he doesn't get tired of hearing you asking him for things.
疲れてしまうこともないし、私たちが求め続けるのにも聞き飽きるということもありません。
Keep on asking.
ですから求め続けてください。
Keep on knocking.
叩き続けてください。
And it's like my cat.
うちの猫みたいですね。
He comes and he always wants to eat.
常に食べたがってますからね。
And he, you know, he knows that sooner or later he's gonna get it from me if he meows.
彼は分かってるんです。あの遅かれ早かれ、いつか私は彼に餌をくれるというのを分かってるので、私のところにやってきます。
And he's aware of this principle.
で、あの原則もよく知っています。彼は。
You know, if I say, "Oh, you've already eaten," you know, when I pet him or something, try to, it doesn't matter. He's going to go back, and I'll give in. I'll give him some extra food.
もうとにかくですね。
He'll keep on meowing because he knows that he's going to get it.
私は餌をくれる人っていうのを彼は分かっているので、あのもうとにかくあのしつこくしつこくあのしてきますので、私はまあかわいいねって言いながら最終的には餌をあげてしまうんですね。
But how much more God? I mean, that's...
God
is not... God is wanting to give us things.
じゃあ神はどれほど与えたいと思っておられるでしょうか。神は本当に私たちに与えたいと。
Well, and then he gives another. The second parable has a similar message, 11 through 13.
で、二つ目の例えもまた同じようなあの例えがあります。11節から13節。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。
So here's another contrast.
ここでまた別の比較があります。
No father is going to, if his son asks him for a fish, no father is going to say, well, here's a snake.
どんな父親も子供が何かあの食べ物を求めるときに、さあここに蛇があるよって渡すような父親はいないと言ってます。
Now, unagi maybe.
うなぎならあるかもしれません、ね。
But not a snake.
でも蛇を与えるってことはないです。
We want to give good things to our children.
私たちはいいものを子供たちにあげたいと思います。
And God, again, this is a contrast. God is much better, much more loving than we are.
神という方は私たちよりももっともっとこの愛にあふれたあの与えたいと思っておられる方です。
Of course he wants to give good things to his children.
ですからもちろんその神の子供たちに対して良いものを与えたいと願っておられます。
And you know, the best things, the things that are of most value to us, the best things in life are spiritual things.
そして私たちにとって一番いいもの、最善なものというのは、これは霊的なものです。
Now, God provides physical things. Our physical things come from Him.
もちろん、あの神は物理的に必要なものも私たちに与えてくださいます。
But He's especially wanting to give us spiritual things.
でも、特に神は私たちにこの霊的なものを与えたいと願っておられます。
And He wants to give them.
本当にそれを与えたいと思っております。
And when you ask,For spiritual things, he wants to. It's not going to say, "Oh, you want, you know that? I'll give you some bad thing." No, he wants to give it to you.
ですから私たちが特にこの霊的なものを求めるときにはもう本当に喜んで、え、そんなものが欲しいの？じゃあちょっとだけあのあげるよとかそういうことではなくて、もう喜んで 霊的なものを与えようとしてくださいます。
And most often the hindrance is on our side.
それを妨げてしまうものというのは実は私たちの側にあります。
And one of the biggest hindrances is simply not believing, simply having the wrong idea, having this idea of God who's going to give you a snake if you ask for a fish.
一番それを妨げるのは私たち の, その間違った考えです。神は求めてもあのいいものじゃなくて蛇を与えるような方なんじゃないかというそういった疑い、そういうものが一番の妨げになります。
And that's why this verse is very important. It's important that we let it sink in and believe it.
ですから私たちは本当に今読んだ箇所は非常に重要な箇所で、あの心を開いて。神を信頼するということが非常に大事です。
Okay, let's read on verses 14 through
23. 14節から23節を読みします。イエスは悪霊、それも推しの悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと、推しが物を言い始めたので、群衆は驚いた。しかし彼らのうちには、悪霊どもの頭、ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだ、という者もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪もめしたら荒れ廃れ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったらどうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。強い人が十分に武装して自分の家を守っているときにはその持ち物は安全です。しかしもっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い分取り品を分けます。私の味方でない者は私に逆らう者であり、私と共に集めない者は散らす者です。
So they accused Jesus of casting out demons by the power of Beelzebul, which was basically a name for the devil.
彼らはイエスがベルゼブル の, その力によって悪霊を追い出しているというふうに責めましたけれども、このベルゼブルというのは基本的に悪魔の名前になります。
Now, it was obvious that Jesus had the power to cast out demons. They couldn't deny that.
イエスが悪霊を追い出す力を持っているということに関してはこれはもう明らかなことでした。彼らにも否定することはできませんでした。
But what they did was they said, well, yeah, you're doing it, but you're doing it by the power of the devil.
でも彼らは確かに悪霊を追い出しているけれども、でもそれは悪霊の力によって追い出しているんだというふうに。
And so Jesus exposes the flaw of their argument, which is why would Satan cast out Satan?
でもそれに対してイエスはその彼らの議論の中のその欠点をまあここで明らかにして、なぜサタンがサタンを追い出すのかというふうに言われます。
And he pointed out that they had exorcists.At that time, they had exorcists who would cast out demons, and he said, "Well, by what power do they do it?"
実はこのユダヤ人、彼らの中にもあの悪魔払い師のようなものがいました。で、彼らもまた悪魔を追い出すというようなことをしていたわけですけれども、じゃあ彼らは一体何の力によって追い出しているんだ。
You know, if you're saying I'm casting them out by the power of Satan, well, then it stands to reason they must be doing the same thing.
もし私がサタンの力によって悪霊を出しているのであれば、彼らだってその悪魔払い師たちだってサタンの力によって追い出しているということになるじゃないかと。
Well, Satan didn't cast out Satan.
もちろんサタンがサタンを追い出すということはありません。
One stronger than Satan was here, and that's Jesus.
サタンより強いものがここにいます。それがイエスです。
And he demonstrated. He binds up the power of Satan and takes from him.
そしてこの方はこのサタンの力をこう縛って、そしてその力を通ってしまうことができる方です。
When you think about God and Satan, please be careful. Don't get this idea that they're two opposing forces. You know, about like equal and they're kind of in a wrestling match, pushing against each other. kind of like Star Wars or something.
この神とサタンというものを考えるときに、間違えてですね、なんかこう対等な2つの力が互いにぶつかり合って戦い合っている、まるでスターウォーズのようにこうその力と力がぶつかり合って戦い合っているというような、その対等であるというふうには考えないでください。
God is, Satan is not like God.
サタンは神のような方では、決して神のようなものではありません。
Not at all.
とんでもありません。
He's a created being.
サタンはあくまでも作られた非造物です。
Angel. He was created by God.
彼は神によって作られた天使でした。
And well, he is powerful. I wouldn't deny that. Satan is very powerful.
もちろんサタンは非常に力を持っています。そのことは否定しません。
But when you compare him to Jesus, Jesus is infinitely more powerful.
けれどもイエスと比べたときにはイエスの方がもうはるかに無限に力があります。
You know, Gary, as he prayed this morning, was reminded us Jesus came from heaven.
ゲリーさんが今朝賛美をリードしてくれましたけれども、本当にイエスという方が天から来られたということを思い起こさせてくれました。
Up until the time Jesus came to earth, the whole world was kind of controlled by Satan.
このイエスが地上に来られる時まで、実はこの地というのはサタンによって支配されていました。
He controlled people. He was the ruler of this world.
人々を支配していた、この世の支配者と呼ばれていたものです。
But when Jesus came, he set people free. He took people out of that kingdom of darkness and he brought them into his kingdom.
けれども、イエスが来られた時に、イエスはその暗闇の支配の中にいた人々をそこから取り出して、そして神の御国の中に入れてくださいました。
So you see, the picture is Jesus is the aggressor. He's the one doing the conquering.
ですから、イエスこそがこのなんていうんでしょう、侵略するものといいますか、まあ、征服してくださる方です。
He binds up Satan's power and he takes away, as he demonstrated all throughout his ministry.
ですから、イエスがこのサタンの力を本当に縛り上げて、至るところで、彼が行くところところで、本当に悪霊を追い出すということを行っていたように、そういった力を持っておられます。
You know, it happened with me. It happened with you. We were part of Satan's kingdom.
私もそうだったし、皆さんもそうであったように、私たちはかつてはこのサタンの国のに属していたものでした。
Colossians talks a lot about this.
コロサイ人への手紙にそのことがたくさん書かれています。
In Colossians 1:13, it says of Jesus, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son.
コロサイ人への手紙1章の13節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。
And then in chapter 2, as you read down chapter 2 verse 15, it says, speaking of, it says, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him, in Jesus.
そして、さらにその先行って2章の15節に行きますと、神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。
So then, if Jesus is stronger than Satan, then a person is faced with a choice. Will we be with Jesus or will we be against him?
イエスがサタンより強いのであれば、人は、2つの選択を迫られます。自分はイエスの味方になるのか、それとも、イエスに逆らうものとなるのか。
And I think that's what he's saying in verse 23.
それが23節にで言われていることだと思います。
Okay, let's read on 24 through 26. 24
節から26節。汚れた霊が人から出て行って水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。 そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を七つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態は、初めよりもさらに悪くなります。
So this is a picture of a man who's delivered from a demon, but he's not filled with Jesus.
これはある人が悪霊を追い出していただいて、でも、その後にイエスによって、満たされていない人の状態を表しています。
And a situation like this won't last.
そういう場合にはその悪霊が追い出された状態というのは長くは続きません。
Because the heart, human heart, has a vacuum-like nature. Something has to be there.
なぜならばその人の心の中というのはちょっとこう真空状態のような感じになっているので、何かそこに埋める必要があります。
Emptiness is like the human heart can't handle emptiness. It looks for something to fill it.
人の心というのはその空白の状態というものを持ち続けることはできません。何かそこに埋めなければいけなくなります。
And Jesus came to deliver people from thisbondage of Satan in their hearts and to put himself there, to fill a person's heart with himself.
ですからイエスは人々をこの悪魔の鎖から解き放してくださって、解放してくださって、そしてその後に今度はご自身をその人の中に入れてくださ
る。 He would be in control.
それによってイエスご自身が今度はその人を支配することになります。
I remember, I don't know if you remember, but back in the 1977, I think it was Bob Dylan became a Christian.
1977年だったと思いますけれども、ボブ・ディランという人がクリスチャンになりました。
And yeah, it really affected me.
私は非常に影響を受けました。
I wasn't, you know, I'm not old enough to, you know, be back in theHippie days and stuff like that. I was a little younger than that, but I remember when he became a Christian. For a while there, all of his music was, he was singing about the Lord.
彼は本当に変えられて、もうすべてをこう主に捧げるようになって、彼の歌はすべて主に捧げるようなものに変わりました。
And he sang, I think it was on TV, I was watching him sing on the Saturday Night Live, he was singing, You gotta serve somebody.
ある時、テレビで見ていたら、彼が、You got to serve somebody. 誰かに使えなければいけないというような歌を歌っていました。
You know, it may be the devil, it may be the Lord, but you're going to serve somebody.
それはもしかしたら悪魔かもしれないし、主かもしれない。でも誰かに使えなきゃいけないんだという歌でした。
There's a lot of truth to that.
その中には本当に真理があるなと思います。
There's no neutral ground.
中立な立場というものはありません。
You do. You either belong to the devil or you belong to the Lord.
悪魔に属するか、それとも主に属するか、どっちかです。
Let's move on. 27-28
節をお読みします。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。
Now, in this, Jesus didn't put down Mary. He's not denying that, you know, she was blessed by being his mother.
ここでイエスは決して自分の母であるマリアを蔑んでいたりとか、彼女が祝福されていないと言っているわけではありません。
I'm sure she was blessed.
もちろんマリアは祝福されていました。
But compared to that, believing in Jesus, Mary, as a believer in Jesus, was far more blessed.Than being the mother of Jesus.
けれども、実はマリアがイエスの母としてよりも、むしろイエスを信じるということで、信じる者としての祝福の方がより大きかったということです。
There's tremendous blessing in believing in Jesus.
イエスを信じるということは本当に大きな大きな祝福です。
Okay, let's read 29 through 32.
29節から32節。さて、群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印のほかには印は与えられません。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら、彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。
This section is actually a response to verse 16 where some were testing him, seeking a sign from heaven.
ここは実は16節のところで、またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいたとありますけれども、それに対する応答になっています。
And it seems like no matter what Jesus did, that there were those who continuously sought for more. They wanted to a sign, just show us. No matter what he did, they felt they needed more proof.
イエスがどんなことをしようとも、そこには常にもっと何か超自然的な証明が欲しい、もっと何か印が見たいという人たちが必ずいました。
And Jesus refused to give them any other sign except this, as he said, the sign of Jonah.
でもイエスはそれに対して彼らにこのヨナの印の他には何の印も与えることは拒まれました。
Now you remember the story. You remember the story of Jonah.
ヨナの話というのを覚えていらっしゃるでしょうか。
You remember he was a disobedient prophet. God told him go to Nineveh and you know to declare my message, and he didn't want it. He went the opposite direction. He got on a boat and went the opposite direction.
彼は不忠実な預言者で、ニネベに行ってこういうことを伝えなさいと神のメッセージを託されたにもかかわらず、それを嫌がって、そのニネベと反対方向に行く船に乗りました。
And God sent a big storm, and then, you know, ultimately Jonah was tossed over because he had caused the storm, and then a big fish swallowed him.
神は、それに対して大きな嵐を送られて、それで、ヨナのせいで嵐が起こっていましたから、ヨナはそのために海に投げ込まれます。でも、大きな魚がヨナを飲み込みました。
And so he was there in the belly of the fish for three days.
ですからヨナはその大きな魚の腹の中に3日間いました。
And then he was saved. The fish barfed him up on the shore, and he wasHe came back.
でもヨナは助かったわけですね。その魚が陸地でヨナを吐き出して、そして彼は奇跡的に助かりました。
And so Jesus, when he talks about the sign of Jonah, he's talking about what is going to happen. After he dies on the cross, he's going to be in the tomb for three days and come back to life.
ですから、ここでイエスは、このご自分が十字架に着いた後どうなるかということを、このヨナの印に現れているように、ご自分は墓に葬られた後に3日そこにいて、そしてその後によみがえるということを
The resurrection is the sign that God gives to show that Jesus is the Messiah.
ですから、この復活というのは実は、イエスこそがメシアであるということの神が与えてくださる印になります。
And the fact that Jesus rose from the dead is more than enough proof for anyone to believe.
そして実際イエスが死からよみがえられたというその事実というのは、誰にとってももう信じるに値するこれ以上のない印となります。
I mean, that is a pretty solid evidence.
これは本当に揺るがされることのない確固たる 証しというか証明となります。
What if the proof that he was the Messiah was that he healed a blind man over in you know up around the Sea of Galilee, and then people could deny it. Well, he didn't really do it, and that, you know, they could talk about it.
もしイエスがガリラヤ湖のそばでですね、目の見えない人を見えるようにしたと言ったからといって、いやでも本当にそうしたかどうかわからないじゃないかと言われたらどうでしょう。
He wasn't really blind.
いや彼は本当は実は盲目じゃなかったんだ。
Just didn't have his contacts or something, you know.
なんかちょっとコンタクトをなくしてただけだと。
Just, but when you say Jesus was rose from the dead, it's just like in your face. There is no way to deny it.
でもイエスがその死からよみがえられたということは、これはもう誰も否定することのできない目にしますから、誰も否定することのできない印になります。
You know, they say, well, no, he didn't. Well, okay, show me where his body is then.
たとえ信じないと言ったからといって、じゃあイエスの遺体はどこにあるのか。
They couldn't do it. It was obvious. Jesus rose from the dead.
彼らは当然その遺体を指し示すことはできないわけです。なぜならば死から蘇っているからです。そして今もイエスは生きておられます。
That's the proof that he's the Messiah.
それこそがこの方がメシアであるということの印です。
Now in Jonah's day, it said they, the people of Nineveh, they all repented at his message.
ヨナの時代、実はこのニネベの人たちというのはそのメッセージを聞いてみんな悔い改めました。
He didn't have a happy message, if you remember.
ヨナは実はあんまりいい知らせを持ってたわけではありません。
He hated the Ninevites. He went around, you know, 40 days, God's going to wipe this place out.
彼はニネベを、嫌っていました。で、神は40日経ったらば、この町を滅ぼすというふうに言われていました。
But they repented.
でも、それを聞いた彼らは悔い改めたわけです。
And here they have Jesus, the people that Jesus is speaking to.Are witnessing his miracles, are hearing his teaching about the kingdom of God, and they're treating it like it's no big deal. They're not treating it, they're not responding to it, his message. The people around that were these crowds of people that are around Jesus.
でもこのイエスの話を聞いていた人々というのはイエスの話を聞いてもそれに対して応答することはしませんでした。
Even the Queen of Sheba, he pointed out in the Solomon's day, she traveled a long ways just so she could talk to Solomon and see these great things.
この南の女王ですら、シェバの女王ですら、ソロモンの話を聞いて本当に遠くからソロモンのこの知恵を聞くためにやってきました。
But here were these people. They had the greatest light, the greatest evidence right around them.
でもここにいるここにいたイエスの周りにいた群衆たち、彼らは本当に素晴らしい偉大な光を見ていたにもかかわらず、それに応答しませんでした。
But these people that Jesus pointed to, you know, the Ninevites and the Queen of Sheba, they had a much, much less of a witness, and they responded to it.
でもここでイエスが語られているニネベの人たちやこの南の女王は、今あなたたちが見ているよりももっと少ない印の中でそれでも応答して悔い改めたんですよということを言っております。
And the most important thing that any person can do is to respond to the truth that we're given.
そしてどんな人にもできる最も重要なことというのは、これは私たちに与えられたその真理に対して応答していくということです。
Because it's a big mistake to believe that we need more supernatural proof. We need more experiences before we'll really believe God.
私たちが本当に神を信じる前にもうちょっと、もっとこの超自然的な経験が必要、もっと何か印が必要だというふうに考えるのは、これは実は間違っています。
Because all of the supernatural experiences.And wise teaching in the world, the great teaching in the world, won't do a person any good if their heart is hard.
なぜならば、あらゆるこの超自然的な経験だとか、この世での本当に知恵のある教えというものも、その人が聞く人がの心が固くなになっていたらば、何の意味もありません。
It's like soil. If it gets too hard, it's like rock. And then if there's a sudden cloud burst, the water just runs off of it.
もう本当にそれはまるで岩のように固くなってしまった土のようで、例えば雨が降ってももう あまりにも固いので水が流れていってしまいます。
But a soft heart, there's great benefit in that.
けれども柔らかい心というのはそこには本当に大きな特権があります。
A soft heart can absorb even the what kirisame, the mist, even light gentle rain just soaks in and causes it to bear fruit.
柔らかい心であれば、柔らかい土であれば、本当に霧雨のようなもう静かな雨だったとしても、それが土の中に本当にこう入り込んでいって、そしてやがてはそこから実を結ぶようになります。
And it just even gets softer, and it's even more receptive to more moisture.
そしてさらに土が柔らかくなっていって、さらにその水分を吸収することができるようになっていきます。
And we have so much, just even in the Bible that we all have.There is so much truth from God right here.
私たちはこの聖書を手にすることができます。そしてこの聖書の中には本当にたくさんの神の真理が詰まっています。
I mean, there is just an abundance of promises and guidance.
もう本当に溢れるほどの約束であったり導きがあります。
And the most important thing for us, as far as we're concerned,is that our hearts be soft.
一番大事なのは私たちの心がそれに対して柔らかくなっているかどうかということです。
That we can receive it.
そうすればこれを受け取ることができます。
And it'll, you know, go down into our hearts, go deep.
そして私たちの心に深く深く入ってきます。
And this is the work of God's Spirit.
これこそが神の御霊の働きです。
It's a work that GodDesires to do more and more in each of us.
神が私たちの一人一人の内側にもっともっと行いたいと思っておられる働きです。
As we were saying earlier, the problem is never from God's side.
先にも言いましたけれども、問題は神の側にあるのではありません。
He wants to pour out His Spirit in our lives.
神は私たちの人生にも本当にこの神の霊を豊かに注ぎたいと思っておられます。
Our part is to allow him to do it.
私たちの側ですることはそれを神にそうしていただくことです。
And keep our hearts open before him.
心を神の前に開くことです。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, this is really our desire.
主よ、本当に私たちは願います。
We wantThe truth of the word of the your truth, we want it to go deep into our hearts to really take root.
あなたの真理が本当に私たちの心に深く根を張っていくことを願います。
We desire the work of your Holy Spirit in our lives.
私たちの人生に聖霊様が働いてくださることを心から願います。
Forgive us, Lord, for times when we have quenched the work of the Spirit in our lives because of unbelief, because of hardness of heart.
私たちが信じることができなかったり、また心が固くならゆえにこの御霊の働きを拒んでしまってたことをどうぞお許しください。
Or simply because we're distracted by all of the things.All other the things in our lives.
もしくはこの人生で起こるさまざまなことに、心がそれによって心が、いっぱいになってしまってあなたの働きを拒んでしまったことをお許しください。
And we pray, Lord, that you would fill our hearts with your spirit, with good things from you.
どうぞあなたの御霊によってあなたから来る良いもので私たちの心を満たしてください。
That we would be full. That we would be overflowing.
私たちがそれによって本当に満たされ、 それが溢れ流れていきますように。
And we ask this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。